さあ今回もニューヨークと東京を拠点に活動するドキュメンタリー監督の山崎エマさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。食べてる、先週に引き続きずっと食べてる人みたいに
はい、ごめんなさい。ちょっと塩分が欲しくなるよね。
美味しい。
うん、まあ今週もプレッツを食べながらお話を聞いていきたいと思うんですが、
はい、
一つ聞きたかったのが、まあ、エマさんは旦那さんと一緒に映画を作ってるんですよ、
うんうん、そうなんです。
でこれが私も結構衝撃的で、やっぱり夫婦で仕事をしながらっていうのもうまくいく時もあれば、いやマジで大変だよっていう人で分かれると思うんだけど、まず2人の出会いってどんな、ね、うん、彼が、まあ、プロデューサーってことだよね。
そう、夫はエリック・ニアリという、まあ、ニューヨーク出身のアメリカ人なんですけど、でももう日本に行き来するようになって15年ぐらい経ってる、うん、日本語もできる人で、
うん、
まあ、出会いはニューヨークで、それこそあのエリックがプロデュースした坂本龍一さんのドキュメンタリーがあるんですけど、こうだっていう、でそれが制作中の時にニューヨークに住んでて日本語も喋れる編集の人の面接で出会いました、
うん、何面接でめっちゃナンパされたってこと？
いやでもいやそんなことはないんだけど、でも
絶対思ってたと思うよ、心の中で。
いや
He was like, Hello.
私は思ってなかったけどその時はね、やっぱり、うん、あのやっぱりそういう仲になるのってなんかタイミングとかある瞬間があるんだなっていうのは自分の体験から思うんだけど、
うん、
まあ、出会いはそれだけど、まあ、結構何年か知り合いとして過ごした後に、
うん、
まあ、あの付き合って、で、うん、まあ、結構付き合ったら逆にあのいろんな、やっぱ彼はアメリカで育ったけど、あの20代若い時に日本に来て日本で大人になって、うん、で私は逆、日本で育ってあのニューヨークに行って大人になったから、
うん、
でもこう同じ世界を行き来してる2人が結構真剣に向き合ったらすごい早くに婚約っていうかもう結婚になりました。
そうなんだよね、うんうんうん、
そう、それが出会い
だよね。でもなんかすごく面白いなと思って、こうすごくクリエイティブな仕事だし、一つの作品を二人で作り上げるっていうのもどう、夫婦で仕事してるっていうのは、まあ、向こうはプロデューサーの立ち位置、うん、基本はテーマは監督っていうことだけど、
そうだからまあもうこれで、まあ、結婚して5年目、
うん、
でまあ作品もやっぱり甲子園が最初だった、そのこの間話したあの自分の2作品目となった、まあ、日本の高校野球を題材にした長編ドキュメンタリーで初めてこうパートナーけ、まあ、その撮影中に結婚式を挙げたりとか。
そうだったんだ。
そうそう、だからまあ本当にまだ、まあ、もちろん知り合っては時間経ってるんだけど、本当にこう実際に組んだのはその高校野球のプロジェクトで、うん、まあ、そこがやっぱり一番振り返ると劇的だったし、やっぱりお互いのことをまだ分からない部分があるから、うん、特に振り返ると私はまあ、結構それまで一人でいろんなことをやってきて、 もちろん それぞれの、 あのコラボレーターはいたんだけど、
うん、
なんかあの自分が自分がっていうのがすごいあったから、うん、そうじゃなくてこう2人目がいて、言葉遣いとかもすごい、そのそれまですごい英語で言うと I
want this、 そうそうそう、 I wanna present this とか、
他の人に話す時も、うん、I did this、 I did that って、私がやったっていう、でも I じゃないのに We なのに、うん、We did this っていうのが、この We が自然に出てこなくて、でそれはやっぱり自然に出てくるまで、なんか向こうもだからね、それはやっぱり傷つけちゃったりとかもしたし、でも分かっててもなんかそれがやっと自然に出るのには時間がかかって、 やっと真の意味でこう信頼してお互い一緒にやってるって多分本能的な部分で気づけた時に言葉も変わっていったって、から逆にこうどれだけ頼るかとかやり方とかも違うから、うん、そこでこうなんかそういう、でしかもやっぱ現場が大変だとなんかこう当たっちゃったりとか、近くにいるからこそ、うん、いやあなたも構ってられないみたいな、なんかそういう愛と愛で今言われてもそれよりも、うん、あの2人で相手の話があるのにとか、うん、そういうことで甲子園の時はやっぱそのバランスを見つけるのとか大変な時もあったんだけど、でもやっぱりその、 あの喜びとかこうなんか達成できるものも2倍っていうものじゃなくて、うん、なんかこう私たちの場合はもう人生そのものが映画制作で、
そうだよね、
あのもうなんかまあなんかこう9時5時とかいうことでもないし、
じゃないよね、
もともとお互い一人別々の時もそういう人生だったのが、
うん、
2人になってもだからそれがもう もちろん大変な時もある、もううまくいってない時は別に家に帰ってとかじゃなくてもう一緒に家に帰って、うん、夜もその話だし朝起きてもそうだし、なんかこう、うん、全部なんだけど、すごいでもやっぱりできるものがそのなんかこうなんか時間がそれだけ一緒にあるからこそなんか、まあ、逃げれないって言ったらすごいネガティブなんだけど、うん、向き合えるからこそもうどっぷりその作品制作にその染まれて、うん、それは多分、うん、あのまあ貴重な経験っていうか、もう夫婦の思い出が映画一本一本にあって、であとやっぱり大事なのはこう私たちも一緒に作ることもあるけど、彼は彼で違う監督とやることもたくさんあるし、私はあの彼とは組まずにあの NHK の作品とかそういうのはやったりするから、うん、やっぱそのもちろんそれも助け合ってはいるんだけど、そのバランスも大事で、
う
ん、
そうだよね、
五分五分ぐらいがいいかなみたいな、やっぱりそれはやっぱ他で学んだことをまたお互い一緒になるときにこう生かしたりとか、そのバランスもすごい学べたし、でもやっぱり、うん、それなニューヨークと東京一緒に行き来しながらっていう部分も含めても全部運命共同体でやろうって決めたからこそ、なんか見える生き方というか世界が、うん、なんか経験する感じはすごいあって、やっぱり、うん、一人でできない、一人だったら絶対できないことを一緒にやってるなっていう感覚がすごいある、うんうん、
でもエリック、私も何度かお会いしてて、やっぱすごくあのいろんなことの見え方が繊細な人だなって思うし、うん、なんて言うんだろうな、ビガーピクチャーもこう小さい部分ディテールに関してもすごく届いてるというか、うん、っていうのをすごいお話しして思って、
うんうんうん、
どう二人のその例えば、まあ、最初はじゃあ愛だったっていう時に、うん、彼の話を聞くことによって全然自分の見え方が変わったりとか、そのそういうのはあった？
あるね、うん、あるし、なんかやっぱり多分チームとしてうまくいく理由は結構タイプ、人間としてのタイプは私たち全然別で、
まあ、あの
シャウラはこうエリックが細かい、まあ、細かいことも苦手ではないんだけど、うん、私から見るとエリックってその本当ビッグピクチャーな、
あ
ー、まあ、プロデューサーとしてすごい なんかこう重要な、そういうなんか大きな視野を持ってて、うん、すごいなんか安定感があって、うん、こうなんか感情とかもすごいあんまり揺るがない、こうなんかこうみんなにこう常に優しくて落ち着いてる感じ、
う
ん
う
ん、
そうそう、すごく落ち着いてて、
そう
この前会った時はこう赤ワインをこう回しながらいろいろ説明してくれてました、
うん、
じっくりと。
そう、なんかプロデューサーってすごい、うん、なんかおかしな仕事で、まあね、うん、何するのって多分よく聞かれてると思うんだけど、やっぱこう人と人との組み合わせとか関係性をね、うまく合わせてプロジェクトを企画していって、そこにまあ資金を集めたり、なんかそういうのがすごいこう上手で、なんか常にこう大きな視野を持ってて、私は逆にっていうか、もうあの落ち着いてないことが多い、なんかこう感情が激しくて、うん、まあ、だからこういい方に言うとか、なんか取材してる人たちの気持ちもすごい分かって、なんか一緒に泣いたり笑ったりとか、そういうのはすごい得意なんだけど、うん、得意というか自然になるんだけど、なんかこうやっぱりパニックになることが多い でやっぱエリックと一緒になるまではそうやってもう一人でもうパニックが多かったんだけど、うん、今パニックに なったり、まあ、なる前にでも相談相手がいて、すごい違
う、
もっと大き なんかこう俯瞰から見てくれてる人がいるから、なんかそのバランスでもやっぱり私が多分できる現場のそういう細かいことも大事だし、でなおかつその一緒に成し遂げたいことが、まあ、ある意味なんか2人とも日本人でもありそうでもないみたいな、うん、2人がこうやっぱり日本の独特な目を海外にっていうところはすごい一致してるから、それがやっぱりあの私たちのベースにあって、そこでこう歯車が合うのかなっていう、うん、エリックはドキュメンタリーだけじゃなくて劇映画とか日本の映画の修復とかもやってるんですけど、うん、そういうなんかやりたいことがすごいアラインしてるのが、うん、だからまあそんなにあの最初の頃やっぱり大変だったけど、今はなんか喧嘩とかもほとんどしないし、なんかすごい、
う
ん、
もう一致してお互いをもう分かり合ってるってことだよね、それは。
まあ、これからきっとまたいろいろ山も谷もあると思うんですけどそう、なんかでもやっぱ基本的にはその、うん、あの同じ目標があって、でなんかやっぱり生きていくすごいなんか幸せだなって思う、なんかその本当に作品のためにこう2人で生きてるみたいなことを、
ね、
なんか多分そう、なんか仕事と本当趣味とプライベートの境界線がない、うんうん、
で今エマさん妊娠中なんですよね。
そう、
うわー、
そうなんです。
だからまたその2人の関係、仕事の仕方っていうのも、2人の仕事の仕方っていうのも変わってくるんじゃないかなって思うけど、
いや、そう、それがだからこれから なんかまた未知の世界で、
うん、
子供は欲しいと思ってたんだけど、うん、本当に仕事しかしてきてないし、私は
ちょうどオリンピックの、まあ、映画作ってたんだよね、
う
ん、
そう、オリンピックの彼の仕事をやってたから、まあ、それをどんな仕事か分からなくても自分の人生の中でやっぱその東京オリンピック、まあ、それにも、うん、それにも合わせてこう日本に戻ってきたっていうか、 3,4 年前にそのなんかチャンスが来るんじゃないかって、そのオリンピック直接なくそういうことじゃなくて、なんか日本にチャンスが来るから、その時にこう中から外に発信してる人でありたいと思って、うん、2017年にこう日本に拠点を作ったのもあって、まあ、それが終わったら、うん、オリンピック終わったら、
うん、子供できたらいいねっていう、
そうって思ってて、全部延期ですよ1年コロナでオリンピックも延期になったから、ね、うん、でもそれももう全部延期して、うん、でもそう、そしたらそう妊娠して、でもだからまあ正直不安もあります、これから本当仕事を、ね、今までのように仕事はできないから、まあ、新たな世界を作らないといけなくて、うん、でもそれもまあエリックと同じ職業やってて、こうあの、うん、なんか全なんかまあ想像つかない他の夫婦がどうなのか、うん、でもそのまあ子供ができてもなんかこう自分たちらしい生き方を、うんうん、なんか作り上げていけたらなって思ってるけど、そう結構それは今どうなるか
いやだってなんかあのオリンピックが終わった頃に一回エマさんと会って、うん、その時にやっぱり話聞いてるとハードだよね、映画あのドキュメンタリー映画の監督の仕事、そしてやっぱり映像の確認とかも本当に It's 24/7、
そうなんかもうキリがない、キリがないから、例えば今新しいプロジェクトとしてもうだいぶ撮影の終わりなんだけど、まあ、あの去年の4月から1年間ある日本の公立の小学校を撮影するっていうプロジェクトが自分の次回作の予定で、うん、それもだからそう1年間150日ぐらいある小学校に通って、
そうなんだよね、
それももうあのもちろんあの短く早く終わる日もあるけど、基本的にはまあ朝5時半ぐらいに起きて、うん、学校早いからもう7時前に6時半とかに着いて、うん、でまあ授業が終わって先生方とかのミーティングとかも追うってなったら、まあ4時とか4時半とかに撤収してっていうのを、うん、まあ、毎日毎日それをまずやっぱりあの、まあ、土日はね、まあ、土曜日はなんか家で撮影したりとか、うん、そうやってあっという間に1年過ぎていくし、
そうなんだよね、
で1000時間ぐらい多分あるでそれを今度は、まあ、2時間弱の映画にするってことは、その編集作業も私自分の編集をやってるので、あの、まあ、徐々に編集の手伝いもあの入るようになったんだけど、そういうこれからまあ今それも編集をしながら撮影してて、うん、やっぱ結構いや時間があればいくらでもかけちゃうんだけど、でもやっぱ限られた、
ね、
時間の中でやりたいと思うとやっぱ1日が長くなる、そうで別に勤めなんか会社員ではないから本当に自分たちのやりたいことを自分たちのスケジュールでやってるって感じなんだけど、なんかやっぱりハマっちゃうともう何時間も何時間も編集したりとか、
うん、いやでもさ1000時間の映像があってそれを2時間にするって、うん、もうなんか想像もつかないというか、うん、それってどういう、だいたいそれって例えばじゃあ毎日撮影してる中で、あここだなっていうのは頭の中でもうメモってるのか、それとも意外と後々その映像を見てみて、あこれ見逃してたわこれだなって、両方
両方、甲子園で言っても甲子園で多分400時間ぐらい撮っても同じく96分かな、96分の映画になったんだけど、それもやっぱりもちろん撮影してる時に普段何も起こらないことが多いから、それは何か起こることを待ってる、なんかこう誰かが、
そうだよね、
でもその時に回してないといけないから毎日通うし、うん、なんかこうなんか試合に負けたりチームに入れなかったりした時にこうあの立ち会ってこう撮られてる子たちがこう普段通りで入れるようにするにはもう何ヶ月も前から通ってそれ普通にするってい う、
ね、慣れてもらうっていう、
そうそう撮る内容は別に多分これ使わないんだけど、もういることが大事って考えるとそういう時間もすごいあるから、
うん、
でももちろん何か目の前で魔法のようなことが起きることはあ入るとかも思うんだけど、うん、甲子園に関して本当編集始めてなんか主人公が誰かもわからないぐらい多くの人撮ったから、
そうだよね、
でなんかそこにずっといたんだけど、なんか見返すと見逃したこととかやっぱり全部終わってから見返すといろんなあ こういう意味をこうつけていくというか、うん、そういう経験をしたのでやっぱり 編集、まあ映画って脚本がある映画でもやっぱりね3回生まれるってこう書くときに映画があってまた作るときにあって編集でまた生まれ変わるっていうことをよく言うんだけど、ドキュメンタリーなんて脚本がまずないから本当に編集がもう監督業のまあ一番、まあ全部大事なんだけどすごい重要なところで、まあ自分は編集の背景もあるからこう編集次第で、で逆にやっぱりいっぱいあるからといってじゃあ5時間の映画を見せるのではなくて
そうだよね
やっぱりこう一番伝えちゃんと伝えるには限られた時間でっていうのがすごいあるから、まあ、そこが挑戦っていう感じです。
そうだよね、いやでもどうやって選んでるのそのトピックを。で私が、まあ、甲子園も見たしあのテンプルファミリーっていうのも本当に、まあ、あの前回も言ってたように海外から見て驚きの日本の感覚っていうのがあって、あのなんて言うんだろうな、こうさ何かすっごく大きなことでもないじゃない、例えば、うん、誰かが亡くなっちゃってとか、うん、戦争とかそういうことではないんだけども、うん、すごく感情が動かされるっていうか、何なのかなと思って、そこがこれってだからやっぱり、まあ、皆さんにもぜひその作品を見てもらったら多分私の言ってることがわかると思うんだけど、 そこってどう感じてる。
多分いろんな種類の映像表現者というか映画監督、映像監督、ドキュメンタリー監督がいると思うんだけど、例えばその何かこう世界を変えてアクティビズム系っていうか、なんかこうすごい環境問題とかそういうのにすごいパッションがあって、まあ、映画作ることでその意識をあのいろんな人に伝えてか、ね、変えていくムーブメントを起こしたいって思うような映画制作もあるし、それはとても重要なんだけど、私はなんかある意味それからすごいかけ離れてるところに、こういうことを伝えるために作ってるとかじゃなくて、うん、なんかもうちょっとこうニュアンスがあるところ、うん、なんかそういう
ニュアンスだよね、
ニュアンス、うん、なんかこうやっぱりあるそこにね視聴者は出会ったことがない人間たちを限られた時間の中で映像、ね、映像と音声を通してこう表現するときに、でもそれは決してその人たちの記録ではなくて、あくまでもドキュメンタリーってやっぱ私っていう、まあ、あの私の作品では私が監督の立場だから私っていう、こう視点が入ってる、でそれを隠すつもりはない、もちろんナレーションとかしてないし私の姿はないんだけど、そういう風に見てもらいたいと思ってるから、うんうんうん、例えば何百時間そこにいた人間が見たものをっていう、それでなんかこの人たちが、ね、高校野球がいいとかダメとかそういうことじゃなくて、そこにいたかのような経験をしてほしいんだけど、そこにやっぱりふわっとこう考えるきっかけになるようなことを入れてるつもりであって、本当にその高校野球で言ってそのまあね、昭和の日本から平成の日本があって令和があってっていう時代をちょっと考えてほしい、うん、もちろんあの変えるべき部分と変えたらダメな部分の見極めを、まあ高校野球だけじゃなくて日本社会全部に必要だと思ってるんだけど、それを別に言うわけじゃないんだけど、まあ、
ニュアンスでそれを伝えるっていうね、
それでなんかこう、まあ、みんな劇場ね、あの、まあ、テレビとかで見て終わって考えた時になんかこう人生に持ち帰って何かこうきっかけになれれば、でもこれをね、これなんかこれっていうものじゃなくて、で見方ももちろん私の見てほしいようにこうあの仕向けてはあるんだけど、でも高校野球の甲子園もやっぱ特に海外向け、海外の人にはなんか同じニュアンスで伝わってるんだけど、日本でも公開された時に同じ映画なのになんかすごいこれは日本のなんか軍隊とかを痛烈に批判してる素晴らしいなんか映画だみたいに言う人もいれば
はいはい、はい、
もうちょっとなんかこう日本も素晴らしい国でなんかそれが描かれてるみたいな、なんかこう政治的にこうもともとみんながどう高校野球を持ってるかによってそれを持ち込んで反映されてるのような感想もあって、なんかそういう風にまあ別にやっぱりそこと掛け算にしかならないから、見てくれてる人のもともとの人生の価値観に掛け算して自分の映像がなんかこう、
そうだね、
何か起こせばいい、なんかこう最初からこれを伝えるためにね、作ってますっていうことじゃないんだけど、なんかこうニュアンスをなんかもっとニュアンスがある、
うん、
あの作品がなんか面白いと思うから、う
ん、でもねなんかすごい今それ聞いて納得した。やっぱり見た後の 考えてる時間が私も長くて、うん、甲子園見た後もそうだったし、テンプルファミリーもそうだったし、なんか自分その出てる内容だけじゃなくて、なんか今後ってどうあるべきなんだろうって、うんうん、なんか人それぞれ多分見て思うんじゃないかなって思ったんだけど、うんうんうんうん、
丸をつけてない、
まあ、そう、てんてんてん、うん、
てんてんてんみたい
なんだよね。
それはもちろん願いは込めてるんだけど、なんか半数以上の人にはあるものを持ち帰ってほしいんだけど、やっぱそこはコントロールできないから、映画ってこう作った後はもう独り立ちしていくような子供のような感じで、いろんな人の視点がこう足されていく、だからこそいろんな見方があるものの方がいいと思うし、自分が正解かもわからないから、
そうだよね、
なんとなくこう言葉にするならこうなんじゃないですかみたいな、なんかこうあるべきとか、そういう映画監督もドキュメンタリー作り方があって、なんかそのそれはそれですごいパワフルで大事なんだけど、なんか私はこう甲子園のことに関しても、まあ、他の作品もなんかこれがこうあるべきとかじゃなくて、なんかもうちょっとこうなんかニュアンスだよ、ニュアンスっていう言葉がすごい合ってるかもしれない、うん、そういう風に、ね、だからこそ映像で表現してる、うん、なんか文字じゃない、なんか記事を書い本を書いてなんかこれどうやっていうよりは、なんか本当にもうちょっと映像だからこそ表現できることになんか魅力を感じて、でなんかすごい難しいんだけどなんかだからこそ多分映像を作ってるのってなんかまだまだこう上があるなってすごい感じてるから、なんかこう上達っていうか深い世界があって、うん、だからこそ飽きずになんかまああと50年やろうかなっていうのはそういうとこから来て、なんかずっとまだまだ描けるなんか可能性がある分野っていうか、うん、それに入れる自分がこうワクワクするっていう感じ、
うん、でもさ、なんかやっぱその仕事的にも本当にキャパオーバーになる時があると思うし、うん、そういう時ってどうやってコントロールというかハンドルしてる？
いや、うまくハンドルしてないよねどうやって、うん、
どうする、そのどうしてるの、その切り替えというか対応、自分なりの対応の方法、
うん、なんか逆に知りたい、もうちょっとなんかもう正直対応っていうかなんかもう限界を超えて、うん、シャットダウンみたいな感じの方があるし、
うん、シャットダウンするとどうなるの、エマさん。
いやだから本当にある仕事を終えたりとか、うん、もしくはなんかこうなんか大変な日々が続いて一日でも休みがあると本当もうずっと寝てたりとかするよね、うん、それぐらいもう一回、うん、なんかもう
何
も
パワーオフみたいなね、
そうそうそうそう、それがなんか健康的だとは思えなくて、ですごいすごいなんか
必要なんじゃない、でもその
睡眠、まあ確かに確かに、もうちょっとでもバラ、うん、なんかこうでもさっき言ったように夫もそうね一緒にやってるからそれがいい時もあるんだけど、全部がそうだから、うん、すごいこのなんかこの間そのお茶した時にもう話したけど、うん、そのやっぱりこの1年2年でやっとこう何本か作品を作って、こう自分がやりたいことがこう目の前に実現できて、これをやりたいと思ったらこう資金とかそういうなんかそういうオプチュニティがこう来ててっていう時でも、もうちょっと若い時はやっぱりこうやりたいことができるまでの大変さと か、 なんか思うようにいかないっていうことがなんか全然新たな局面に来てて、なんかこう逆にそれに伴う責任みたいな、この今撮ってる小学校のプロジェクトも本当6年前にやりたかったことがいろんな困難を経て今年ってか去年から撮影してるけど、いざそれが始まった時に、
ね、
なんかもうやっぱ自分がこう全部の責任を負うっていうことに対して、今まで最高のずっと楽しみにしてて最高の舞台なはずなのにね、もちろん楽しい日もあるんだけど、なんか振り返るともう撮影が終わるので、自分に勝手ななんか一歩目じゃないし何本か作ってて、ある程度のこう、うん、こうなんか
キャリア的にもね、
そうなんかそういうのが初め、うん、なんかやっとここに来て、まあ幸せなことなのかもしれない、それがなんかより自分に重圧になってみたいな、うん、楽しいはずのこの職業が勝手に楽しくなかったりっていうのも、うん、なんかこの1、2年で初めて経験した、なんか今それをまた今年の夏春夏経験したことを乗り越えて50年やりたいって言ってるけど、うん、ちょっと前半年前とかは本当になんかずっとこれだけを目指してやっとやりたいことができてきたのに、これだと早死にとか、それなんかこう早死にするし、なんか辛いことの方が多いのをいつまでやるのかなって初めて疑問に思ったりとか、なんか他のことも考えた方がいいのかなとか、そういうなんか新たな局面にレベルアップできてるからこそなのか、なんかだから本当に多分もうちょっと息抜きとか、うん、だからまあ正直 っぱ子供が生まれるっていうのは子供そういう風に使うわけじゃないけど絶対人生が変わるから、
うん、そうだね、
そういう時期なのかなって思う、うん、なんかやっぱ大学卒業してから10年本当に走ってきて、うん、もう仕事のこと自分のこと自分がやりたいことしか考えてこなかったのが、うん、そうなんか多分また全然経験したことない自分の子供っていう子ができた時に、うん、もうバランス取るしかなくなるし、その一日寝てられないからそれやっぱそのバランスをやっとその、うん、
あの取れるかなってい
う、取らないといけない状況に自分を置くことが、うん、来るのかなって。でそれはでも、うん、まあ、仕事がこうでも仕事も絶対にいっぱいやりたいと思ってるから、なんかその辺のやっぱ今の不安と、あとまあ、うん、だからこう特に日本で求められてるなんか母親像ではない、でもなんかいい母親になる道をなんか探していこうかなっていう感じ、うん、
日本の母親像ってね、うん、これもやっぱりもしかしたら、まあでも両方の感覚っていうだけじゃなくて多分日本にいる女性もみんな感じてるところだと思う、うん、特に働いてる自分のキャリアをとても大切にしてきてると不安よね、どう、うん、大丈夫かな、どうなんだろう、できるかなとか、
うん、その辺がまだ未経験だから、うん、なんかでもすごくやっぱりいろんなアメリカの感覚とかで日本の感覚、それまあ本とかも日本語の本もあるし、うん、子育ての、うん、そういうのとかも英語の本もあって、なんかその辺もなんかいくつもあるとやっぱ文化によって常識が全然違うから、
そうなん
だよね、えってちょっと思ったらなんか日本のなんかアドバイスみたいなので、うん、なんか英語でググってみたり、うん、なんかそういうことでなんかもういいとこ取りをしていこうかなみたいなのは、
いやそれでもすっごくいいと思う、
うん、今までも別に子供ができる前からそういう風にやってきたし、うん、やっぱ日本のいいところと、うん、まあ、アメリカとかその自分が経験してきた部分のいいところを合わせて生きていこうみたいなのはすごい思ってて、うん、だからちょっと息苦しくなった時はこう視点を変えるみたいなことはやってきてるから、うん、なんか子育てでもね本当にいろんなアドバイス違うから、
いや全然違うよね
全然違う、うんうん、
でもなんかすごくわかるな、私もやっぱりこうどっちって言われることあるの、その感覚的に日本人の方が強いの、アメリカ人の方が強いの、うんうん、って言われるんだけども、本当ね両方だなと思う、うん、で不思議とやっぱアメリカにいると私って全然アメリカ人じゃないなと思う、うん、でも日本にいるといやでも日本人でもないな、だけどそれをなんか本当に私はプラスに感じられるというか、うんうんうん、とてもありがたいことだなと思ってて、
うんうんうんうん、
ある意味抜け道があるっていう言い方もあるけど、
そうそう本当にそう思うし、なんかそういう感覚にならないと日本にこう戻ってきてこういう風にこう活動できなかったなってすごい思ってる、うん、やっぱり 20代半ばまでは日本語上手ですねって言われるだけですごい腹が立ってた、なんか子供の頃から。
私もそうだった、昔は
みたいな
昔そう、今は全然ない ありがとうございます。
あそう、まあ、私もそうで、
だよね、
で どっかのタイミングで、まあ、しかもちょっと海外長くなりすぎて、うん、日本語がなんかちょっと自分でもあちょっとおかしいのかなって思い始めたこともあって逆に言われたらもう、うん、もう頑張って頑張ったんです、うん、日本語みたいな、英語も言われるから、うん、英語の時も Thank you みたいな、なんかもう相手のその特に初対面とかで言われる時に別に相手はわからないから、
うん、
そこで怒るよりもなんか自分に得な、自分がよりよく見えるような反応をすることで得を重ねるっていうことを、うん、そういう感覚でこう日本人じゃないのとか日本人なのとか言われることを一回置いて、うん、なんかこう別になんか自分はもう自分のことを分かってるようになってきたから、
うん、そうなんだよね、
言われた時のなんかいい対応、なんか別に自分がこう得する対応でやっていけば、うん、なんか一回一回怒らなくてもわざわざ説明しなくてもいいかなって思って、うん、すごい楽になって、やっと本当この5年前にこう、それまでもやっぱ試しには来てた、日本東京住めるかなとか、でも全然やっぱりそこがネックで、なんかこうすごい腹立ってる自分がいて、うん、なんか逆にそういう日本人っぽくてなんかいい時はそうやるし、うん、なんかやっぱ、ね、海外の方がっていう時はやっぱり漢字ちょっと間違えたらダメなんだけど、でもなんかもうねっていう、それでああもうねハーフだからとか言われたらまあそう
そうなんですよ、
まあ、とか、なんかそういうもう自分にとってなんかもうそれが、うん、まあ、自分がコントロールできることってそういうことだから、
うん、
なんかそういう風にやるのがってなんかちょっと大人になったっていう感じはする、うん、
これが 30s ですね。
あ、そうかもしれない。
Into our 30s man adulting、うん、 Adult life.
うんうんうんうん。なんかもうそう、そういうなんか概念にとらわれずになんか、うん。でまあ日本の社会もでもだんだんそういう人が増えてきてるから、
そうだね、
本当この何年かで変わってきてると思うし、うん、なんかそれも、まあ、もしか自分が気づいてなかった、なんかすごい本当子供の頃私世界でハーフ一人と思ってたからなんかそういうことを考えるとやっぱり、
うん、そうだよね、
今自分がいる環境が、うん、そういう風な人に囲まれてるのも、うん、こう、うん、いいなって思ってる、うんうんうん、
いやもうエマありがとう。
いえいえ、あら喋りすぎた
大丈夫、いやいや全然全然ですよ。でもなんかこれから多分またね、いろんなエマの変化もあると思うし、それがちょくちょく映画にも出てくるんじゃないかなと思うと、うん、私はとても楽しみだし、うん、なんかこのすごくパッションを持って活躍しているエマの姿がすごく好きで、私も見てると頑張ろうって思う。違う意味での私もストーリーテリング頑張ろうって思う、
うんうんうん、いや全然もうね、シャロやってることもみんなだから、なんかストーリーテラーって日本語ないでしょ、なんかつはつつく伝えてみたい な、
そう確かに
すごい難しくて、でもこのストーリーテラーっていう表現をなんか結局多分人間全員そうなんだけど、もちろん職業柄ね、うん、私はそうだと思うし、うん、でもそうやってみんなこうそれぞれの物語をこうどんな職業でもどんな生き方でもこう表現、なんかこう表現できるって気づけば結構なんか人生がもうちょっと楽しくなったりするんじゃないかな、
ね、
ストーリーテラーっていうカタカナをちょっと流行らせたいと思ってたりとか、
いいね、よし皆さん、うん、ハッシュタグストーリーテラーです
難しい、そう日本語がいつも思い、でもそれが一番しっくりくるし、ね、言ってくれたように多分これからもっとそこが常にベースにあって、うん、なんかこう何か感じたことを伝えたい、でそれはその本当私という人形を通してでしかできないってことを常にこう冒頭に置いてからやることで、なんかそれはもう日本にから違うところに自分の人生をなんかこう持っていってくれるかもしれないし、うん、なんかそこのなんか伝えたいって、伝えてなんかそう作品も本当伝えて初めて見てもらって初めて作品になると思ってて、なんかこうアーティストってたまにこう自分が自己満足、うん、こう自分が作ってもなんか満足みたいな派では全然ないから、うん、見てもらわないとっていうのがやっぱりストーリーテラーなのかなってすごい思う。
わかる、うん、いや本当にありがとう。
いやいや、ありがとう。
またお茶しようね。
ぜひぜひありがとう、う
ん、ありがとう。
はい、グリーンハウスラジオ。